恵みをいただく御言葉はイザヤ書の一章13節から20節までです。イザヤ書の一章13節から20節、はじめに18節をお読みいたします。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主イエス様、私たちの罪を取り除かれるイエス様、今日あなたにあって私たちのうちにこの刺さる罪のトゲ、この罪のトゲが結ぶ身、それらが結ばされないようになるために、また根本的にこの罪の問題が解決され白くなることができますように、主よ、その秘訣を今日教えてください。この語るしもべの口を清め、また預かる一つ一つの耳を清め、そしてただあなたの命そのものをいただかせてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。罪の清めという概念、これは、キリスト教独特と言われるかもしれません。清め、カドシュというヘブライ語ですけども、清めることは皆さんの分です。そして清めてくださるお方は主です。皆さん自身がですから、主の御言葉に聞き従うこと、守りを行うこと、これはもう明らかに皆さんの分ですね。使命記にも書いてあります。もう口が酸っぱくなるほどモーセは言っております。あなた方は私の言葉に聞き従いなさい、守りを行いなさい、そうすれば祝福を受けますと。クリスチャンの全てが全てこの地上によって祝福を受けているとは限らないですね。クリスチャンであっても本当に、貧しいところも、通らされておりますけれども、なんでユダヤ人たちはイエス様を信じていないユダヤ人たちはこの地上において祝福されて、クリスチャンたちはそれに比べればそうでないのか、守り行うか行わないはないかの問題ですね。清めのその、性質、清めの概念を学ぶ前にまず罪の概念を学ばなくてはなりません。なんで清めらなくてはならないのか、罪があるからですね。罪、ヘブライ語においては、罪の代表的なものとしてハダと、あります。何が罪の代表的か、皆さん創世記で罪の最初、アダムとエヴァが何をしたか、それを見れば分かります。人のせいにしましたね。アダムは、この女のせいで、この女が、しかもあなたが私に与えてくださったこの女が私に、この善悪知る木の実を食べたので私はそれを食べたのです。自分は悪くない、あなたが悪い、女が悪い、あの人が悪い、この人が悪い、はたまた最後は神が悪いになるんです。アダムは、神様あなたが与えてくださったこの女が、神様あなたが、私は悪くない、はだと、神のせいにする、人のせいにする、これが、罪の、最も代表的なものですね。善悪知る木の実、それを取って食べました。自分で善悪判断できるようになりました。自分が正しい、神が悪い、あの女が悪い、この男が悪い、人のせいにする、善悪知る木の実を取って食べた結果、自己義、そして人のせい、相手が悪い、神様は絶対なる義なるお方であるはずなのに、でも、神が悪いにする、全くもってこれ罪の根本性質ですね。罪、 この罪を抱えたまま、ね、自分は悪くない、人が悪い、神が悪い、これを抱えたままの礼拝、それが、ね、この、イザヤ書一章の十節以降になるんですけども、十節では聞けソドムの主よたち、主の言葉を、耳を傾けよゴモラの民、私たちの神の御教えに、ね、あるんですけども、これですね、9節見るとソドムとゴモラが一体何者か書いたんですね、もしも万軍の主が少しの生き残りのものを私たちに残されなかったら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じようになっていた、しかも4節見ますと、ああ罪を犯す国とが重きたい、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。ですからソドムゴモラの民に対してというよりも、むしろイスラエルの民に対して、もうあなた方、もうソドムの民、ゴモラの民、もうそれと同じに成り下がってしまったあなた方に対して言ってるんです。でその証拠に11節言いますと、あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は仰せられる。さあ皆さん、ソドムの民、ゴモラの民が神である主エホバに生贄を捧げたでしょうか。そんなことないですね。ということはもうこれ明らかに、このソドム、このゴモラ、これ明らかに礼拝している、生贄を捧げに礼拝しに来ているイスラエル人に対して、もうソドムゴモラと言っているようです。礼拝者、イスラエルの民、神の民がソドム呼ばわり、ゴモラ呼ばわり、神様からされてるんです。これ、ね、皆さんから遠く離れた問題だと思ってなりません。でこの、10節以降をお読みしていくと、もうまさに礼拝者たちに対して語られていることが分かります。礼拝に集ってくる人が全てが、ね、神様に喜ばれるか、そうではないことがもう明らかに書いてあります。10節、あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は仰せられる。私はお羊の全白の生贄や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親父の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。ですから礼拝者全てが神に喜ばれるわけではありません。この主の宮を踏みにじりにあなた方は来たのか、ね、神様に、そのように叱責されております。私に会いに出てくるが、ね、12節にあるんですけども、英語では会い、ね、アピール、ね、要するに見せかけですね、見せびらかしですね。あなた方は私にアピールしに出てくるが、ね、そういう、もうパフォーマンスの礼拝、そういったことはただ聖殿の聖なる庭を踏みにじりに来ているだけです、ね、罪、汚れ、これを握りしめたまま、ね、人の性を握りしめたまま礼拝の庭に来ることは、それは踏みにじりに来ているものです。皆さん気をつけてください。で、13節、もう虚しい捧げ物を携えてくるな。この煙、それも私の忌み嫌うもの。新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。主は重荷を追うように、もうそのような礼拝、新月祭、ね、確かサウルも新月祭しておりましたけども、もうそのような、争いの喧嘩の新月祭、それは主は重荷となり疲れ果てさせてしまうんです。15節、あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。もし人が手を差し伸べて祈っても祈っても聞かれない、ね、なんで癒してくださらないのですか、ね、なんで私の身にこんなことが起こるんですか。どうか救ってください、清めてください、癒してください。でももしですね、その人の手が血まみれであるならば、 主は聞いてくださらないと書いてあります、ね、どんなに祈りを待ち加えても聞くことはないって15節の後半にある。なんでどんなに祈りを待ち加えても主は聞かれないのか、その理由がその次の行ありますね。あなた方の手は血まみれだ、ね、別に包丁持って人を刺すだけが血を流すではありません。言葉の剣、ね、人を傷つけるような、ね、言葉によって人の心を血を流す、そのような、ね、唇が汚れたままで人を傷つける、ね、そのような、ちなみにですね、冒頭でお見せしましたが、第二テモテの2章なんですけども、そこにおいて、ね、誰でも、第二テモテの2章の21節を冒頭でお読みしました。第2テモテの2章の21節ですから、誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。アメン。自分自身を清めるならば尊いことに用いられる書いてあるんですけども、で特にこの2章のですね、14節から17節までのところにその逆があります、ねまあ、清いことの逆のことをまずパウロは手元に言っております。2章14節から、これらのことを人々に思い出させなさい、そして何の益にもならず聞いている人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争などしないように神の御前で厳しく命じなさい。ですから聞いている人々を滅ぼすような言葉についての論争については、ね、そういうことをしている生徒に対しては厳しく、ね、神の御前で厳しく命じなさい。これが教会の本文です。ですからちょっとぐらい人の噂話やあるいは、ね、陰口叩く、ね、そのことをなんでそんなに厳しく、ね、そういうことではないんですね。教会という場においてはそういうことは厳しく、ね、言葉の特に言葉の論争、ね、聞いてる人々を滅ぼすようなことは厳しく、ね命じなさいとパウロは手も手に教会に対し言っております。そして15節、あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。俗悪な無駄話を避けなさい。人々はそれによってますます不経験に深入りし、彼らの話はガンのように広がるのです。ヒメナオとピレトはその仲間です。彼らは真理から外れてしまい、復活がすでに起こったといってある人々の信仰を覆しているのです。特にこの16節、俗悪な無駄話を避けなさい。でそれは、ね、人々を気がします。人々に対してガンのようにその悪い話が広まって人々を、ね、気がし、まあ、そのな特にですね、唇を持って言葉を持ってのその罪、これが人を、ね、気がすものです。イエスさんはおっしゃいました、ね、口に入るもの、ね、食べ物は人を気がすことはないけれども、人の口から出てくるもの、これが人を汚すのですと、ね、すなわちその人の心の内にある、ね、邪悪な心、ね、こういうですから、このイエス様もパウロも俗悪な無駄話、人を、ね、聞いて耳から入って人を汚す、そういう言葉による罪、それをこそ避けなさい、ね、パウロは言ってるんです。この第二テモテの2章23節では、ね、愚かで無知な詩弁を避けなさい、それが争いのもとであることはあなたはが知っている通りです。主のしもべが争ってはいけません。むしろ全ての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。それで悪魔に捕らえられて思うままにされている人々でも目覚めさせて、その罠を逃れることもあるでしょう。 アメン。主の下辺たる者は本当に争ってはなりません。また愚かで無知な試練を避けなさい。それが争いのもとですと。ですから主の下辺たる者は全ての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。そのようにすれば、26節ではそれで悪魔に捕らえられて思うままにされている人々でも目覚めさせてその罠を逃れることもあるでしょう、ね、主の証明は柔和な心でもって訓戒する、ね、これが文です。そして相手、ね、訓戒された相手が目覚めて悪魔の技から逃れるかどうか、それは、ね、そういうこともあるでしょう、ね、もうこのことはもうその相手の分なんですね。柔和な心で訓戒するのは私たちの分、ね、そして相手がその柔和な心の訓戒を聞いて悪魔の罠から逃れれば、まあ、閉めたものですね。でも相変わらず相手が、ね、人のせい、お前が悪い、裁かれた、そういう思いを握りしめてあくまで自己義を貫くならば、相変わらず悪魔に捕らえられて思うままにされて、ね、悪魔の結ぶにそれはあらゆる、ね、呪われた様です。それは汚れたものです、ね、悪魔サタンの結ぶ身は汚れたもの、呪われたものですけども、主の聖徒が、ね、御言葉によって結ぶ身は良きものですね。御霊の良き身、ね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の良き身を結びますけども、けれども争い、曽根身、妬み、憤り、党派心、ね、こういった肉の身は悪魔サタン、肉から、ね、罪から来るものですね。皆さんどちらの身を結んでいるでしょうか、ね、愛、喜び、平安の身を結んでいるでしょうか。元には結びたいですね。であるならば主の御声に聞き従うこと、御言葉を守り行うこと、ね、これによって自らを清めることです。この同じ第二手元の、ね、2章の、20節21節見ますと、ね、20節では、ね、大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。またあるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用います。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。アメン、ね、もう金の、もうゴールドの器、ね、銀の器、そうしたものがあるとしても、皆さんそれに、ね、汚いものが、ね、ちょっとトイレにあるような汚物がもしそれに塗られているとするならば、その金の器を持って皆さん食事できるでしょうか。できませんね。いかにその人の器がどんな、ね、優れたもの、どんなに能力があるもの、どんなに、ね、美しいものであったとしても、その人が、ね、汚物がついていたのはそれは人に用いられません。ましてや主もそうです。皆さんという器が、ね、汚れたものであるならば皆さん用いられないんです。むしろ、ね、清い器であるならばそれは清いことに用いられますね。清い、ね、水で洗い清めてもう一切汚いものがないとするならば、それは清いこと、尊いことに用いられます。皆さん自身という器が何でできているか、そういったことは皆さん考えなくていいんです。まず皆さん自身は清められること、清いことを求めるべきです。汚れたことは卑しいことは、ね、卑しい器は卑しいことに用いますと20節に書いてあります、ね、礼拝という場において卑しいこと、汚れたことに用いられる人は内側にが卑しい、汚れたことあるからです。サウルは、ね、ダビデをトレーニングするために、ね、用いられました。卑しいことに、ね、もう、サウル王はどんどん卑しいことばっかりしていきますね。もう平気で約束を破ったり、もう平気でもう突然怒り出して槍を投げつけたり、そんなことをして自分が正しい、ね、ダビデの方が、あの者たちの方が間違ってるな、そういうカデシュ、ね、カドシュ、そればっかりしているならばどんどん卑しいことに用いられる、ね、生徒たちを より練り清めるために、ね、用いられるということになっていってしまいます。汚れたことに、ダビデをトレーニングするために、ダビデに忍耐を学ばせるために、サウルを用い、神様が用いたように、ね、そのような汚れたこと、もう汚いことを愛してそればっかり握りしめているものは、むしろ、ね、生徒たちをより清める、ね、生徒たちをより忍耐を学ばせるために、生徒たちを、ね、もうちょっとそういう風には用いられたくないですね。むしろ生徒になっていきたいですね。皆さん清めること、これは皆さんの分です、ね、器を変えること、器を大きくすること、器をより、ね、グレードアップする、ね、ゴールド、ね、プラチナ、ね、そういう風にしてくださるのは主ですけれども、まず器を清めること、それは皆さんの分です。イザヤ書に戻りますと、ね、主は命令されます。イザヤ書1章16節は、洗え、身を清めよ、私の前であなた方の悪を取り除け、言ってますね。洗え、身を清めよ、主が命じております。さあ、ね、洗うこと、身を清めること、これは神様の分でしょうか、人の分でしょうか。もうあからさまに人の分ですね。神様の命令ですから、洗え、身を清めよ、ですから皆さん自身が洗い、身を清めること、これは皆さんの分です。私の前であなた方の悪を取り除け、悪事を働くのをやめよ、善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁護せよ、ね、これらが、ね、神様が喜ばれること、そして、ね、洗い、身を清めること、まず私たちの中から悪の技を取り除くこと、悪に傾く心、ね、悪に傾く習慣、それらを取り除くこと、ね、これが皆さんの分です、ね、でないと私たち自身が礼拝堂を踏みにじるものになってしまうからです。善をなすことを習い、公正を求める、虐げる者を正す、みなしごのために正しい裁きをなす、やもめのために弁護する、これは全て、ね、主の喜ばれる断食として、ね、イザヤ書の58章に出てきます。主が喜ばれる断食、ね、断食というものは食を断つ、ということが考えられがちですけども、それ自分の好むことを断つこと、それが、ね、もし皆さんが好むこと、噂話を好むことやったのは、その噂話を唇から出すこと、陰口、そうしたもの、それらがんのように広まる、ね、もう姫なおとかピレトのような、そういう、無駄、俗悪な無駄話によって人を傷つけ、また人の心を害し、ね、ですから礼拝終わった途端に陰口を叩く、これもう主によってせっかく清められたものを、生徒たち、ね、例えばそこに10人の生徒がいるとすれば、もし礼拝後に直後にそういう人の俗悪な無駄話するならば、その10人の清くなった心をおむつを塗るような、もう本当にとんでもないことをすることです、ね、そうした俗悪な無駄話、これを清めなさい、ね、まず主は仰せられます。でその上でのこのイザヤ1章18節なんですね。とても有名な御言葉、ね、ここだけを引用する人は多いんですけど、でもその前、ね、今お読みした通りのもう10節からの、もうそのバックグラウンドがあってこそのイザヤ1の18なんです。さあ来たれ、論じ合おう、まず来なさい、そして論じ合おう、言いますと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる、もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかしもし拒み背くなら、あなた方は剣に飲まれると、主の御口が語られた。アーメン、ね、これでここで右に行くか左に行くかはっきり、することが書かれてあります、ね、もし喜んで聞こうとするならば、ね、右に行く、しかしもし拒み背くなら左に行くとするならば、ね、喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる、ね、主の御前において 例えばアダムとエヴァ、ね、アダムは主から、ね、何ということをしたのかと言われた時に主の御子を聞いて、ね、自分は罪を犯した、ね、どうか清めてください、喜んで聞こうとするならば、ね、清められていたことでしょうけれども、しかしもし拒み背くなら剣に飲まれると、20節に書いてある通り、ね、アダムエヴァ神様のせいにした、人のせいにした、ね、自分の非があるのにもかかわらず人のせいにした、ね、神に至っては、ね、神様に対してもう鼻を食ってもう仰向けにして、ね、私は、ね、弟の番人ですか、ね、神様に向かって、ね、そう言い立てついた、そうだな、それならば呪われるんです、ささらい人になるんです、剣に飲まれてしまうんです、もう右に行くか左に行くか、その分かれ目は皆さん自身にかかっております。その前にまず、ね、大切なこと、18節の、ね、さあ北で論じ合おうですね、まず主の御前に進み出て、そして主と論じ合うこと、ね、皆さん神様と論じ合う、どう論じ合えばいいか、ね、聖書の御言葉、これ神様はですね、言葉は神であった、ヨハネの書に書いてあります。御言葉と論じ合うべきです。私はどういう、ね、ところがあるんでしょうか、ね、御言葉を開くんです、ね、御言葉を開いてみたら、ね、特に唇、これを清めなさい書いてあると、そうか、ね、唇をまず清める、ね、それをじゃあしましょう、ね、それが、ね、喜んで聞くこと、そして右に行くこと、そのルートをたどり、そしてこの国の良いものを食べるという祝福が待っておりますけれども、しかしもし拒み背くなら剣に飲まれる、もう非常にシンプルなものです。ですからまず主の御前に出て、そして主と御言葉と論じ合うべきです。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、紅のように赤くても羊の毛のようになる、2つ出てきました。雪のように白くなる、羊の毛のようになるの2つです。まず雪のように白く、まあ、要するに雪が降ると白く覆われますね。どんなに茶色い汚い、ね、大地であっても雪が降ればもう本当に美しい様になります。けれども雪が溶けたならばその下に汚いものが再びあらわにされてしまいます。雪で覆われる、沈輪という概念です。沈輪、覆われる、白く覆われるけれども根本的な解決に至ってないんですね。覆われはするけども、でそこで羊の毛のようになる、これが必要です。この羊の毛のようになる、これは聖化の概念です。清め、カドシュ、先ほど言いました、清められること、この清められるために私たちは、これは私たちの分です。皆さん自身が、ね、自分の中から悪を取り除き、ね、そしてよろ進んでイエス様の元に行って、イエス様の血潮でもって洗い清めていただく、ね、主に意味嫌われる性質、それを大層ご招待時に握りしめているならばいるほどにどんどんどんどん汚れていってしまいます、ね、礼拝中に居眠りすることは主の喜ばれることでしょうか。いいえ、嫌われることですね。私はね、正しいんだ、ね、自分は疲れてるから眠るのは正しいんだ、ね、病気だから疲れて眠ることは正しいんだ、そういうふうにですね、自分が悪い、相手が自分が正しい、相手が悪い、これを体操握りしめていればいるほどどんどんどんどん汚くなって、汚いことに用いられていくようになってしまう、ね、サル王のように、皆さん捨てるべきです。主に忌み嫌われる性質、これはもう捨て去るべきです。もう注意されても、また戒められても、それでもいや私は正しいんだ握りしめている、これはどんどんどんどん体を蝕んで、どんどん体が弱っていってしまう、そしてどんどん汚いことに用いられていってしまう。皆さん捨て去ってください。主に忌み嫌われる性質は良くないこと、これは捨て去っていく。するならば、ね、もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる、ね、ですから私たちはますます義とされ聖とされていくこと、栄光化されていくこと、これをもっともっと求めていくべきです、ね、主はますます 私たちを、ね、罪を清めて主のもとに行くならばますます義とし、義としたものは聖とし、聖としたものをさらに栄光化してくださいます。イエス様のもとに行って、そして罪を清めるべきです。そして悔い改める、これが主の御前に清い性質です。聖書の中にですね、ごめんなさいということは一切出てきません。皆さん、聖書ソフトあるなら検索してみてください。ごめんという3文字すらヒットしません。神様の御前においては、何がごめんなのか、ごめんなさいという魔法の言葉をピッて使えば、もうそれまで犯してきた全部悪いことは全部真っさらになる、そういった概念は聖書はないんですね。ダビデは何をしたか、罪を指摘されたとき、預言者ナタンに罪を指摘されたときは、ダビデは私は罪を犯したと言いましたね。ごめんなさいという、魔法の言葉は聖書にないんです。私はこれくらい罪を犯したと、ネヘミヤ、エズラ、彼らはイスラエルが、私はあれをして、私たちの先祖たちは、いや私たちはあれをしてきました、これをしてきました、もう事細かくですね、自分は罪を犯した、どんな罪を犯したのか、それを事細かく、一個一個上げていきました。これが、ごめんなさいならぬ、もう自分の罪の告白ですね。まず罪の告白が大事です。そしてまず主の御前に罪を、自分はあれをしました、これこれのことをして主の喜ばれないことをしました、生徒たちを踏みにじりました、自分はこれこれのことをしました、そしてその上で主の御前に出て、どうかこの罪を清めてください、するならば羊の毛のようになるんです、雪で覆われて、また雪が溶けたらまた茶色ものが出てきて、また覆われてまた茶色ものが出てきて、そういう繰り返しではならないんです。皆さん自身から、罪を取り除いて、自ら罪を告白して主の御前に持って差し出して、そして血潮で清めていただいたら、羊の毛のように、白くなることができるんです。これがカドシュ、清めです。どうかこの、清めに立って、そしてますます清い尊いことに用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当に私たちにこの罪の概念、清めの概念を今日教えてくださったことを感謝いたします。特に私たち、この唇でもって人を汚し、またあなたに汚し事を言ってしまう、まずこの本当に心の奥底から湧き起こってくるこの汚れたもの、これをまず取り除いて、そして本当に整えられた清いものとなることができますように。あなたの御言葉が語られたとき、それを拒むものではなく、本当にダビデのように私は罪を犯したと言って、あるいはエズラのように本当に事細かく、私の先祖たちはこれこれのことをしてきました、今イスラエルの同胞はこんなにもこれこれこのことをしましたと事細かく罪を告白して、そして御前に進み出て危うく滅びを免れた主よ、本当に私たちもまずあなたの御前に、そして人の前に告白し、そしてそれを罪を投げやって、もはやそれに戻ることなく、そしていつでもあなたの御前において清い器として、清いことに用いられていくものでありますように、主よ、どうか生徒たち一人一人のその志をあなたが整えてください。私たちこのしもべの、また預かる一人一人の心を、唇をどうか清くし、尊いことに用いられる器となることができますように、その道のりをどうか助けてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。我々罪を犯す国に主よ、本当に棘の重い民、悪を行う者の子孫、まさに私たちのことです。主よ、あなたが私たちを憐れんでください。あなたの憐れみのゆえに、主よ、罪許されたものとなりますように。今日も十字架の御元を私たちに豊かに教えてください。 用もなく犯してしまったそのすべての罪を十字架の身元において告白し、言い訳ではなく告白をして、そして許してくださるその許しに入ることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。ついつい罪を犯したものの、またついつい言い訳をしてしまいがちな私たちです。でも罪の許しの恵みは言い訳したところで主から与えられるものではありません。罪が指摘されたとするならば、それをしっかりと悔いるもの、それが罪であることを認識して主に悔いること、そして改めたいという決心を立てること、それが主よ、あなたが私たちの贖いのために流してくださるその恩恵に入る唯一方法であることを私たちに今日知らせてくださったことを感謝いたします。悔いること、それは正確に自分が何々をしたということを神と人の前で表すことです。そして悔いること、それは自分が犯してしまったそのことを胸を打ち叩き、もうしたくないという決心を持って改める、その思いがなければ悔いることはできません。主よ、私たち自身が罪を犯さないようになるのが私たちの願いですけれど、でも嫌もなく罪を犯してしまったときは、その罪による良くないあらゆることを結果を私たち自身で悟ることができますように、そして犯した罪は悔いない限り、必ずその犯した罪そのものが棘となって私たちを刺してくるということをしっかり私たち自身で覚えることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。言い訳は主よ、決して悔いることでもなく、許される恵みにつながることもありません。サウルは罪を犯した後にほどほどく言い訳をする人でした。だからサウルは神に嫌われ、そしてそのイスラエルの王としてふさわしくないとされ、その油注ぎが途切れてしまったものです。主よ、同じ罪を犯したとしても、旅ではナタンから罪を知って失格されたとき、指摘されたとき、主よ、すぐに自分が犯した罪に向き合い、そして言い訳をしませんでした。これが主よ、罪を犯しても許される人、そして油注ぎが途切れない人のなす技です。私たち一人一人に主よ、あなたは旅での技を教えてください。罪を犯したとしても、ごめんなさいをして、その罪を言い表すことによって悔いる、その完璧な準備がある人であられますように。主よ、罪を犯した罪を認める、罪を犯しましたと認めるものでありますように。それでこそ主よ、許していただく、その恵みに預かることができるということをしっかりと踏まえて、犯した罪は口で言い表し告白して、そして許しに至る私たちでありますように祝福してください。今日この言葉を通して私たちをあなたが許しへと、その恵みへと導いてくださったことを感謝して、言い訳をせず罪を口で表して許される恵みに至るように祝福してくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。